こんにちは。
こんにちは。
サイコンです。ちょっと出張に行ってきたんです。
行ってたね、この間ね。
台湾具。
おお、台湾具。台湾具つかないでしょ。
台湾具。うん、台湾具。
台湾具つかないよね。
ホングコングの。
うん、台湾具つかないよ。
台湾具。台湾に行ってきたんですよ。
うんうん、
初めて人生で。
うんうんうん、
どうですか、台湾の印象は。これみたいな。
台湾は。
といえばみたいな。
うん、台湾。まあ、なんだあれだから、パクチー系って台湾、あれベトナムか台湾、
あそう、まあまあ、どっちかっていうとそうね、東南アジアのイメージはあります
ね。パクチ
ー、まあまあ、まあ、出ましたけどね、
うんうんうん、そのイメージかな、
うんうん、まあでも、まあ、中華料理というか、
うん、
アジア系のねお料理が美味しいみたいな印象はありますね、うん、まあまああながち間違いではなくて、
うん、
あの台湾で一番食べた中で美味しかったのは小籠包でしたね、
うんうんうんうん、
マジで美味しかった。あのね、これはどうか、大丈夫か、悲しむ人ももしかしたらいるかもしれん、
うん、
なんか3日、2泊3日台湾にいたんだけど、
うんうん、
結構さ、まあ現地の取引先の人とかがいいお店とかをブッキングしてくれてね、これが台湾の
ね、うんうん、台湾来たらせっかくなら食べてほしいですっていうね、
初日の晩ご飯ですね、
食
べます、うんうんうん、で2日目、じゃあ初日は A という会社さんにおもてなしをいただきました 、
うんうんうん、
次に B という会社さん
に、あ
これが我々が考える最高の
なるほど、ね、
ディナーです、
うんうんうん、
一緒だと思って
あるよね。それはね、
だからね、日本ってすごいなって思ったのが、うんうん、そういうことやろうにも、
うん、
レパートリーは圧倒、まあ、多分2倍以上
あることはまあ稀だよね、うん、
例えばその日本で海外の人が出たら日本に来て案内するときも、
うんうんうん、
まあ、決してその中華料理屋には連れてかないよ、
うんうんうん、
で和食でもさ、
うんうん、
いろいろあるんだ。お肉とか、
いやそうだね、
魚メイン、
うんうん、
あのね、ごめんなさい、まあ、私たまたまだったのかもしれないですけど台湾もさ、
うん、
そう、台湾のお料理の多分いい楽しみ方は、
うんうん、
こう回転テーブルがど真ん中にあって、
うんうんうん、
こう円卓があ って、いろいろ出るのよ、
うん、
ありとあらゆる、鶏肉から野菜から卵から、
うん、なるほどなるほど、楽しそうじゃん、
みんなでいろんなものを食べるわけ、
うんうん、
回しながら、
うんうん、
でっていうコースが、
うんうんうん、
いっぱい出てくるんだけど、うん、まあ、味付けとかもね、なんか正直ね、
うん、
日本はさ、ラーメンだけでもさ、醤油、味噌、塩、豚骨、家系とかあるわけ。
なるほど。
ちょっと似てんなと思って。
なるほどね。うん、そういうのあるよね。
初日はすごい美味しかった。
2
日目また。
2日目、しかも連続なんだね。うん、2夜連続なんだね。
で、最後、3日目の昼。
うん、なるほどね。
と思って。
なるほどね。まああるよね、
そういうのは。次行こうかなとは正直あんま、もう自腹で行こうかなは今んところないかなという
。そういうことね。まあ2泊1泊2日とかねぐらいだったらちょうどいいのかもしれないね。
そうそうそうそう。
2、3、3食、
うん、そう、本当に夜連れてってもらったディナーより昼食べた、あのね、百貨店にある小籠包マジで美味しくて本当にそれだけは日本で食う今まで食べてきたものより本当に美味しかった。
へえ。
なんかカニ味噌が入った小籠包。
うんうんうんうん、
あとなんだっけな、ヘチマの小籠包、
うん、
これはなんか
フォンタイフォン、あれフォンタイフォンってなん
だっけ、あるよね、あれある
ある
、
あれより美味しい、全然違う、僕はあそこ結構行くんだけど、
美味しい、あれも美味しい、
好きなんだけど、
う
ん、
超美味しい、
全然違うの、あれより美味しいんだ、
うん、
そうなんだ、
もちもち、
何が違う、何が違うの、
皮、
ああ皮のもちもち具合が違う、
うん、
もっともちもちするんだ、
もっともちもちするし、やっぱ味も、
うん、
日本人が好きそうな味付け、日本のお店出てくる味付けとはまた別だなと思って、まあ、これはこれで一興だなっていう喜びはあった。で、仮に確かに、
うん、
じゃあ過去10年間お前に小籠包食べてくださいってどっち選ぶって言われたら日本の料理の、
あなるほど、ね、
店から出てくる小籠包選びます。
まあやっぱ旅行先で食べる、その日本で食べるものの違いは明確にあるんだね。
あるある、
あそれはでもいいね、う
ん、まあ、なんか希少価値的な意味では興奮しましたね、うんうんうん、食べた時
に。いや分かる分かる、別にどっちがとかじゃなく、なんか行ったならやっぱそこでしか食べれないものを味わいたいって気持ちはあるよね。
あるあるある、うん、やっぱここでしか食べれないって、うん、なんかね、生のしじみとかがすごい人気で、
生のしじみ、
生のしじみ、生ガキみたいな、
いわゆる
生しじみ、
すごいね、考えたことも
ない、開けて食べるみたいな。
だってアサリですら生で食べないもんね、
うん、
食べれるんだ、もう別に食べれるの
か、いやそう思ったよ、
ね、
食べれんのと思って確かに美味しかったけど一粒でやめた。
アサリって生で食べないね、そういえば。一旦ちょっとしじみ置いといて、
うんうんうん、
あの潮干狩りいっぱい結構行って取ったことあるけどさ、うんうん、絶対アサリって火入れるよね、だからやっぱ同じく
し、あそうなんだ、
いや分かんないけど生で食べることあんの、うん、でもないよね刺身って。 だって貝のお刺身っていくらでもあるじゃん、
ホタテとかね、
そうそうそうそう、うん、だけどアサリって何ちっちゃいから食べないのかな、でもハマグリも生ってなくない、
ハマグリもないみたいだね、でもね今調べてみたらあるみたい、
食べれるんだ
台湾は、
うん、
うーん、生しじみ
ね、いや別に食べれることは食べれるんだね、
まあ、何かでこう危ないやつを飛ばすんじゃない、
うんうんうんうん、
アルコールなのか分かんないけどね、塩なんかニンニクなんか分かんないけど、
いや、まあ、危ないのかな分かんないけどね、
うんうん、
へえ面白いね、でも確かにそれは日本じゃ食べれない、
食べれないね、
うん、
なんかな謎の食べたことない食べ物がいっぱい出た、
うん、すごい、うん、千と千尋の神隠しみたいな感じだ、
あれ台湾あれ、
いや分かんないけど、でもなんかそういういろんな国の、いろんな国なのかな、でもそういうなんかアジア系の料理がね、うん、をモデルにされたものたちっていうふうに聞いたこと
あ
る
けど、あそうなんだ、
うん、
大根餅みたいなやつとか、あ大根餅すげえ美味しかったな、
大根餅、
うん、
何それは料理の名前、それともそういう大あの野菜の名前、
ああもう料理、
料理
大根をなんかお餅にしました、
大根を餅にした、
うん、
うーん、なるほどね、
そうそうそうそうっていうね、あとねよくそのもしねご興味ある方だったら、
うん、
あのぜひ行ってほしいなっていうところがあって、
うんうん、
マリアマホテルっていうところに泊まったんですよ、
あそんななんか日本の名前のホテルがあるんだ、
そう漢字で書くと、
うんうん、
日本円の円ね、窓、
ああ
窓か
ね、
簡単な窓かに、
うんうん、
あの富士山の山、
はいはいはい、山
ね、
はい、わかりますよ、うん、
これ
あすごい
建造物としてさすごいさすごいのよ、ごめんこれ調べてほしいです、これ聞けるマリアマホテル台湾で。なんか立体駐車場みたいな見た目してるの。
そうだね
本当に
立体駐車場に屋根つけたっていう感じだね。そうそうそう
本当に
マインクラフトとかでなんか作れそうな、
あそうそう、ね、部屋これすごくね、
あなんかに普通に賃貸みたいな感じなんだね、そうそうそう面白い、へえ、うん、面白いね、
そうそうそうそうそう、でバルコニー
それがすごいね、
すごい、
うん、それすごいわ本当に、うん、そこだけ見ると本当になんか、
うん、
旅行先だなって感じするね、
白マジで白本
当に、ね、だいぶ内装とギャップがあるね、
バルコニーっていうのこれベランダって、
まあバルコニー、
バルコニー何メートルこれ、
まあ、だいぶ広いね、
7メートルぐらいあんちゃ
う、うん、贅沢な作りだね、
そうそうそうそう、まあ、ご予算に合わせたとは思いますが、
そのどうなんだろう物価で言うとどうなの、やっぱりもう日本って一番安いぐらい、日本より高いの、
あ、うん、まあまあやや高だけど、
うん、
そのアメリカ行ったほどの衝撃はなく多分 1.12 とか 1.2
とか、いやでもそれでも日本より物価高いんだね、もう本当に海外なんて行けないな、
あのエルなんだっけあれ水ミネラルウォーター E から始まるやつエビアン、
うん、
エビアン250円だった換算すると、あちょっと高いねと、
日本は150円、
150円ぐらいじゃない、
200円しないよね、うん、
でもアメリカなんて600円ぐらいだからさ、本当
にいやそうなのよね、うん、本当にビビるよね、
うん、
市販で買った時お釣り違ったんじゃないかなと思って何度も確認しちゃったもん前
そうなった、
あそれはでもあの大学生の時行った時ね、
うん、
大学生の時ですらそうだった、大学生のホテルのなんか備え付きの自販で水買った時に、
うん、
なんかそれこそとか1000円分入れたと思ってたのに、あ1000円じゃ
ない、あそういうことね、
うん、ちょっといくら入れたか忘れたけど、
2年じゃね
え、そうお釣り違くねって思ったけど計算しちゃったあってたって水が高かったっていう、
そうね、まあこれねどうしようもないというか、私が何かしてねこれが変わるのかというと、ちょっと何したらいいんだろうって気持ちになりますね、円高円安
問題についてはもう、ね、でもちょっとさ、
うん、
生意気に最近またなんかあのアナハイムの方行きたい、あの
アメリカ、
そうアメリカのその、うん、アナハイムって、
うん、
そのディズニーがあるんだけど、
うん、
あのあっちね、あのカリフォルニアとかの方だね、カリフォルニアとかの方行きたいな、
久々、それなんかあったんですか、
いや別に
きっかけが
あったかい、
あったかい、ああまあ
いや別になんか意味じゃないけど、
うん、
別になんとなく、
うん、
なんか別に最近ちょっと、
うんうん、
そうだね、やっぱ去年行ってハワイ良かったから、
うんうん、
なんか久々に行
った
ら割と良かったかな、なんかリベンジしたい、やっぱ前その辺ほら、
あのなるほど、
ね、うちの時ってすっごい嫌な思い出だったから、まあ、その時ニューヨークだけどね、まあ、でもニューヨークで帰りに、
うん、
そうそうそう、そこのカリフォルニアのとこで当時の彼女と合流してディズニー行って帰ってくるってプランだったから、そっちはいい思い出だったのよ、ギリね、
すごいいいじゃん、
でもう一回ちょっとちゃんと行ってもいいかな、あの時バタバタして、まあ、大学生がお金もなかったからね、あんまり、
そうね、
そうあんまりいろいろできなかったから、
わかる、私もね中学校の時に、
うん、
あの京都に修学旅行に行ったの、
うんうんうん、
で清水寺みんなで行こうってなったんだけど、
うんうんうん、
なんか入場入館料っていうの、
うんうんうん、
が500円だったの、
うん、
あの なんかこれ500円だったらさ、なんか他のもん食った方が面白くねって言って行かなかったね、清水寺の中に。そういう意味ではその後悔が今でも
そういうのあるよね、わかるよ、うん、でも当時の500円って本当に、
そうそう、
500円
だよ、だ
からだってもうそれこそサイゼリア行けるよ、
行ける行ける
って話だからね。
ゲーセン行って5回は遊べるからさ、
それ少ないな。
少ない。マジックアカデミー5回できると考える
マジカ
ル、ね、長尺で友達とすごい楽しめるよ、
まあ、確かにね、わかるよ。でもその500円を渋っちゃうのあるよね、
うん、
今だったら別にいけるよねとかね、
うん、で4人ぐらい行ったのよ、
うんうん、
清水寺の前までね、
うんうん、
で4人で合意したと思ってたのよ、
うんうんうん、
500円を他のに使う、
うんうん、
したら後日さ、なんか1人ブログをやってて、ね、こっそり、
うんうん、
それ見たらすごい怒ってて、
あ、そうなんだ、
何渋ってんだあいつらみたいな、信じられねえみたいな、ふざけやがってってこと言ってなんかちょっと悪いことしたなって集団心理が働いて
なるほどね、まあ、そみんなが行こうってなんか一人だけいや行こうよとはちょっと言いづらい、
あるから、ね、そうか、ごめんねだったね、うん、本当に、
まあ、ブログに書くなって話だけどその場で言えよって話だけどね、
いやいやもういやしょうがないよ、
まあ、あるよね、
中学生だし、
まあ、仕方ない仕方ない、
うん、
ね、いいじゃん、
そうそう、
なんか旅行行きたいな、今年旅行行きたい、北海道でもいい、
北海道はねそろそろ行きたいね、うん、マジで
僕も行きたい、
いつだ最後行ったの、本当に
コロナ前だね、僕は
2017年とかかな、16年か、うん、最後行ったの、
うん、北海道今年の夏ちょっと北海道検討しようかな、
それはまたあれですか、札幌
しか行かない
周辺ですか、
うん、札幌小樽ぐらいじゃない行っても、うん、多分で、できれば来年、うん、まあ今年は、まあ、ちょっと準備してないから来年ぐらいに海外行きたいな、
何したいとか、わしは北海道行ってね、あれなんだよね、乳搾りしたいんだよな、
ああ、
出来たての牛乳飲みたい、わし牛乳好きだなって思った、
いや、そういう牧場系、
そうそうそう、オーガニックな感じで
いいじゃん、
うん、で先週も話をしたけどラベンダー
畑
に行きたい、
フラノ、フラノのラベンダー有名だよね、そう
そう、ラベンダーといえば北海道、
確かにね、
うん、
ああいいじゃんそれ、
行ったとで何するとか全く考えてないけどね、あの匂いすんのかね、
行ったことあんだよね僕、その1年間北海道住んでた時にいろいろ行ったからさ、
うん、
家族でね、
うんうん、
小学校5年生の時
覚えてる、
いや覚えてないけど、でもなんかそのラベンダーの香りがする、多分ラベンダーが中に入ってるような、
うん、
なんかキーホルダーみたいなのを買ってもらって、それすごく好きだって気に入ってた、
あ、本当、
いい香りだから、そう、そういうお土産がまあ当然売ってて、なんかそうだね、そういうの買った思い出はあるけど、あとまあ一面のそのラベンダー畑も見たけどね、でもまあ言っても正午だからね、
まあでも季節は限られるだろうな、私はどうしてもゴールデンウィークの翌週とかに行きたいから、
この言ってたね、
うん、
ラベンダーってでも夏じゃないよね、春とか 秋とかだっけ、
あ、そうなんだ、
あ、ちょっと忘れちゃった、うんうんうん、でもなんかまあ時期はねちゃんと調べていかないといけないよね、う
ん、いいね、なんかさっきのペンダントのくだり、レモンを思い出した、
ペンダント、
うん、ラベンダーのペンダント、あ、これアクセサリー、キーホルダー、
キーホルダー、
うん、
レモン
小説の
レモン、
レモン買ってなんか握ってストラスの香りがみたいなくだりあったじゃん、
ああ、
あれのラベンダー版ができるのかいって思った、
全然違うけど、ね、テンションで言うとね、まあ、小学校5年生のハピハピのテンション、薄
暗い気持ちじゃなく、理由のない何かがない、のしかかってるわけ
も、あ、でもまあそうだね、あれなんかレモンってそうだったもんね、うん、その子供心みたいなものをこう彷彿とさせるアイテムの一つが多分レモンみたいな、うんうんうん、そういうキーワードだったんだっけ、
ポケットに握りしめてみたいな、
だとしたらまあ意味合いとして合ってるのかもしれない、うん、ちょっと忘れちゃった、レモンこの間読んだのにね、
そうそうそう、
鍋さんに言われて、
うん、まだ読んでないよその後の話
いや、もうあれ以降読んでないよそれだけ読むために買ってるから、最近本読んでないんだ、
最近本、うん、出張行く時ぐらいかな、あまりにも長いから3、4時
最近、あ、これオープニングやってないよね、
やってないですね、
やろう、
はい、元気いっぱいやっていきましょう、アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ、
アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ、
お互いの好きなこと山根宣言もやってるえ、どうも、最近読んだ本は心鍋です、
最近読んだ本は地獄編、矢口です、
地獄編って
芥川、
芥川、へー、興味深いですね、どういう話、
え、あれ教科書載ってたから知らない、
教科書の時読んでないなないもん、そういう素養があ
、そうか、
うん、
あ、そうか、そうか、めちゃくちゃ有名だよ、あの絵を描く偉い人がいて、
うん、
地獄の絵を 書いてほしいっていうのを、うんうん、そうあの有名なねその絵描きの人に依頼をするの、
うんうんうん、
なんだけど、まあ、なかなかうまく描けないわけよ、
うん、見たことないもんね
見たことないし、うん、本当の地獄って分かんないからね、
う
ん、
そうだね、あるかも分かんない
そう、うん、っていう中で あるものを準備してほしいっていうふうにお願いをするのねそれは、うん、車あの馬車みたいなね車に、う
ん、
カゴに女性を入れて、うん、そこに火をつけてそれを見ながら描きたい
マジでとんでもないこと言ってくれるな
地獄だ地獄それだったら描けるかもしれない
その発言が地獄だ
っていうふうに言って、うんまあ、それで描けるなら我が家手配しよう
マジで
それを手配してもらって
マジか
それを見ながら描き始めるのね、うん、
マジで
で、
やったってこと
それをそうやった日を
信じられねえ
信じられない、うん、で、そで焼いてどんどんその女性死に近づいていくわけ
だけどマジかよ、
うん、そのカゴのこう、あの窓というか窓を開けるとそこで燃やされてたのはその絵描きの娘だったっていうことが分かってただその光景を見ながら描いた絵は本当に地獄をもう完璧に描写したものでもう絵としてはものすごくなんていうのかなもうこの世のものとは思えないぐらいの絵が完成してまあ完成した後にその絵描きの人は命を絶ってしまうんだけど
自分自ら
でそうっていう、
いやそうだよ、ね、
お話なのね
うーきつ
で、まあ、きつい話なんだけど、うんまあ、これは極論だと僕は思っててね、う
ん、リュウちゃん
そうリュウちゃん
とんでもねえ
でもね
こと思いついたの、
うん、そういやこれ極論ねこれは本当に極論、うん、だからもう突き詰めるとこういうことなんだと思うんだけど、うん、あのなるほどそれをもっと濃度を薄めた地獄編を自分に、
うん、
当てはめたいと思ってて最近さ本当にこの2年 2,3 年ぐらいさ、
うん、
心をこう平穏に保つことだけをもうひたすらやってきてさ
おっしゃってましたね
そう波を作らない、うん、でその結果もものすごくなんていうの穏やかな生活を送ることができて、
うん、
すごく満足してたんだけど、
うん、
でもそれと同時になんか自分の持ってた、うん、なんか感性芸術性みたいなものがどんどん失われてることに最近気づいた、まあ、
それはそうだよ
もうね、
うん、
前やっぱ仕事でもやってたけど、うんうん、音楽をすごく作ってたんだよね、うんうん、一時期ちょっとこの間一回久々にやろうかなと思った時にもうね本当に感覚が失なんていうのかな何がいいのかが分かんなく
てあ引き出しがこう開かれ
てそう、うん、もうまあ単純にねその一回その手を止めたからってだけもあるんだけどでもやっぱりなんかその生活の中でこう心がこう揺さぶられることによって起こる感じ方そうエネルギーみたいなものがなんかその、まあ、芸術だけじゃないかもしれないけど自分の原動力になってたことは間違いなくてでその今揺れを完全に止めちゃったから、うん、なんかそこの、ね、エネルギーがない作れないんだよね、
うん、
だからこれ地獄編だとこれは僕の中でその時思ったら、うん、地獄編読まなきゃなってだからね地獄編は突き詰めればその振り子を揺らせば揺らすほどエネルギーが大きくなるよねってそのエネルギーのピークが地獄編だと思ってるのよ
アウトプットがって話
そうあ、まあ、アウトプットというか、ね、まあ、アウトプットに限らず、うん、自分の心持ちというか、
あ、なるほど、自分の衝撃を与えない、
そう、自分のこのいる環境ね、
うん、
そう、だからその振り子をこう揺らしてその、ね、反動のエネルギーが自分の原動力となるならば、
うん、
その振り子をマックスブンブン揺らしてる状態が地獄編だとしたら、うん、もちろんそこを目指してることはないけど今ピタッと止めちゃってるから、
うん、
もうちょっと揺さぶってわざとね、
うん、
でその結果別にだから曲を作りたいわけじゃないけど別に音楽に限らずなんかもうちょっと感じ方が変わるもうちょっと面白くいろんなことが思えるようになるんじゃないかなって今思ってて、
うん、
だからその、まあ、飲み会とかも増やしてるっていうのも、うん、なんかそれにちょっとつながってるんだけど、うん、
なるほどね、
外に出たり、うん、少し嫌だけど自分から本来行きたくない飲み会に参加してみたり、
うん、地獄だね、うん、
地獄だろ、
うん、
今すごくこう自分ごとに落とし込んでるよ、うん、っていうあえてそういうちょっと自分の心のストレス負荷になるところにもあえて飛び込んでいくことで、
うんうんうん、
ちょっと今とは違うこの少し新しいなんだろうなものを発見できないかなって今思ってる。だから地獄編を作ってる今
現代版のね
現代版でもないけどね、うん、
自分の中
で、ね、自分の中で、うん、そうって思った。芥川龍之介そう言ってたなと思ってでそのためにちょっと読もうと思ってだからパラパラって読んだ。
なるほど、
ね、家にはあったから
。あ、じゃああらすじとか覚えてたんだ。
そもそももちろん全然有名な話だよ、うん、でもそう、それを思った時にだからそう自分に足りないのは地獄編だと思って でも読んだんだけどね正直結構寝ながらってかうとうとしながらとか、うん、もう一周ぐらいしたいね。
いやすごい見たくなった。どうかページめくるの怖すぎるな。
あ
どんくらいなのページ数は。 短編なの？
短編、まあ、そう、アクターですけど基本的に短編なんじゃないかな、
うん、じゃあ他にもいっぱい入ってるんだ。いいね。地獄編なかったな。鼻には
鼻にはないよね、うん、うん、そう、
へえ、うん、でもさ、それさっきの話ってさ、小、ん？教科書に載ってたんです
よ、
地獄編
載ってたと思うよ。
とんでもねえ、うん、なあ、すごい厚生労働省が何決めてんのか分かんない。
まあでも心よりも健全な気がするけどね。なんか心の方が人間関係の嫌な部分があると思う。あと羅生門とか。羅生門だって教科書でしょ。
追い剥ぎみたいでしょ。
そうそうそう。
地獄、地獄、まあ、うん、まあまあそうか、まあ、そういう漫画あるか、少年漫画ギリ、
まあ、かなりフィクションに振ってるからね、うん、なんか羅生門の方が嫌な感じするけどね。なんか想像できちゃうじゃん、
暗闇のなんか鳥居の上だっけ、なんか寺の上だけ覚えてない。
羅生門でしょ。
そうそう、羅生門上か。
うん、羅生門の方が嫌でしょ。なんかあの、うん、なんていうのかな、現実的に考えられちゃう、すごく自分に
重ねられちゃう。まあ、ありえなくはないよね、うん、こうさ、生きるか死ぬかの時にそういう手を汚すことをする、
そうそう
そう、絶対にしないと言い難いからね、やっぱり。
そう、
うん、なんかぬすっとね、
あと心ね。
心もそうだよ、
心も自分にまだギリ重ねられちゃうじゃない。
一概にさ、
そう、
家、本当に自分が先生になる可能性全然あるから ね、
だからなんで本当あんなに教科書載せてんのって感じがするよ。でそれに比べたらまだ健全だと思うよ、うん、
舞姫とかね。
舞姫僕あんま分かんないんだよね、言ってたね。
だから極端な話だから、海外に出張行きます、うん、長期間の、
うん、
彼女できます。仕事と彼女どっち取るのかみたいな。
あれ、それちなみに不倫？
不倫じゃない。
あ、それ不倫じゃない。
ただすげえ若かった確か。
あ、そういうこと、ね、
彼女は、うん、エリスね、エリス置いてさ、嘘ついて、
うんうん、
仕事、職に戻るわけ、一人だけ。
だそれ現代でなろうだよな、正直。なんか
もし海外に僕が行っちゃったらどうにかんとかみたいなね、
うんうん、海外で若い奥さん
捕まえちゃった件についてみたいなね。
そう、
うん、
なんかね、
スクールデイズよ。
いや、なんかね、うん、これ本当に、うん、あの仕方ないことなんだけど、うん、本を読む時って、うん、あの本当に乗れてる時って、うん、もうその中に没頭できるから、
うん、
書き手とかのことを想像しなくて済むんだよね。
すごい、う
ん、でなんだけど、なんだろう、物語が現代になればなるほど、書き手が現代人になればなるほど、やっぱりなんかその書き手の心情みたいなものをさ、
狙いとかってこと、
ね、そう、ちょっと、
あ、それが感じますね、
感じちゃう時あるよね、うん、でその手で一番嫌なのはまさに今の話みたいな、うん、なんかなんていうのかな、若い異性との絡みみたいなものに、
うん、
偶然遭遇してそこが心の救いになるみたいな話って結構あるけど、うん、でこういうものがなんかすごく欲望丸出しな感じがして、
うん、あなたこういうのが好きなんでしょみたいなってこと、それ
は別に、そういうふうに思われてる可能性もあるし、うん、その人自身がそれを望んでる、うん、望みすぎてることなのか、
あ、な
んかね、うん、それがすごく嫌で、
うん、
でこんまあ、いいや、
やめとく。あ、いや、わかりました。作り物じゃないと思ってみたい。本当は、
うん、なんかその、
うん、
うん、なんかね、その書き手の幻想というか、うん、書き手のその欲望みたいなものを、
うん、
あんまりそういう方向で感じるのが好きじゃなくて。
なるほどね。
まあでももちろんそれがあっても別にいい作品いっぱいあると思うんだけど、うん、そういうのをねちょっと感じちゃう時があって、そういう風になると一気にこう。なんか引き戻されちゃうんだよね、
うん、いやそういう意味ではね、人間失格がすごいよ。仮に嘘書いたとしてもなんか実話に聞こえるもん、全部本当に。
そうだね、
うん、
でそこはやっぱ文体のあれなのかな、ね、確かに人間失格ってそういう要素はない
よね。実話だと思って見てるよ、あの薬局でキスして薬もらった話とかも。
まあでも
全然ありえるだろうな、
まあ、結構ね、その自分に沿ってる話っていうのが有名だからね、う
ん
う
ん
う
ん、あれをなんか欲望で書いたとは思えないね、その後の本人のことを思うとね。
まあ別にあれはそこまでじゃないな、
うん
うん、なんかもうちょっと違うかな。たまたまこうだからなんですね、あの批判するわけじゃないけど、
うん、
あの少女漫画的展開とかってあるじゃない、
うんうん、
あのそれこそ真鍋さんの好きな、
うん、
あの図書館で手触れて出会っちゃうみたいな、
うん
うんうんうん、でまあ、
ロマンチズムに、
あ、そうそう、恋愛をテーマにした作品でそういうことが書かれるのはさ全然いいんだけど、
うん、
まあ、僕があんまそういうのがそもそも好きじゃないからっていうのもあるかもしれないけど、なんかもっとこう詩的な、もっとこう純文学、芸術によったような立ち位置の作品でなんかそういう部分が見られるとなんかすごく俗な感じがしちゃって、なんか、あ、これ恋愛の話なんだ、なんていうの、こう少女漫画として読むものなんだ、
あ、なるほど、ね、そういうのある、
スタンスが分からなくなっちゃう。
テニスのおじさん見てる時と同じでしょ、だから あ、テニス漫画と思って見ちゃいけないって話ね。
そうかな、うんうん、そうそうそう、そういう感じかな、うん、最近ちょっともう名前は出さないけど、うん、そういう小説があって、
うん、
割とそういうなんていうのかな、あのもうちょっとこうメンタル的な、かなりこうセンシティブな、そう、生き死にとかそういうものに対する向き合い方みたいなものを描いてる本だと思って読ん、そういう評価だから読んでたら、なんかすごくこうちょっとそのなん
あるよそういう映画、
そう、うん、欲望、こういう
あるある、
そうそう、こういうロマンチック、そう、シンデレラストーリーみたいな恋愛要素がちょっと含まれたりとかしてて、うん、
あるある、
もちろんそこが主題ではないんだと思うけど、うん、なんかそれによってちょっと気が散っちゃうなっていうのがね、うん、
ある、ね、私もタイトル言わないけどサスペンスだと思って見たら
あ、そうそうそう、
なんかさ、
いらないよみたいな、
なんか社会批判、それいい、なんだろうな、なんか心温まるストーリーでしたみたいな映画があって、
うん、なるほどね、
なんとは言わないけどね、
なんとは言わないけどね、
うん、
まあでももちろんそれが好きな人もいると思うからね、だからこれはまあ向き不向きなんだろうね、
う
ん、
そうそうそう、何、そう、自分が何が求めて読んでるか見てる
か、だからその水戸黄門の風呂シーンをどう思うかみたいな話よね、
うんうん、風呂シーン、
水戸黄門って大体なんかあのお風呂、
あ、そうなんだ、
セクシーシーンが
あった
りするの、
うんうん、
だそういう、まあ、あとだからあれね、あのジェームズ・ボンド系007のボンドガールはいらないよみたいな、
うん、
その可愛い女の子とかみたいな必ずなんだけど、でもそれがあの
お約束です、
007じゃないっていう人も中にいるし、
それはそう、
いやアクションを純粋に見たいからそれいらないよって人もまあ中にいるだろうね、うんうん、だからまあそれは多分見方によって違うと思うんだけど、そう、それはちょっとあるよねっていう、でもなんかそのいわゆるなんだろうね、やっぱ時代背景が違うとあんまりこうそこに考えら、あんまりなんていうのか、共感力が違うからなのか、
じゃ想像できないもん
かもね、だから、うん、それこそ芥川龍之介とか、うん、本当その時代の、まあ、その時代じゃなくてもいいけど、
うん、
らへんは割となんかね、その結構そういうノイズは感じることない気が、
うん、
純粋に楽しめる、
まあ、そうだよ、だから聞きたいわ、その時代、例えばじゃあ人間失格が出た時に読んだ人の感想とか聞きたい、
ああそうだね、
絶対違うもん、
まあ、三島由紀夫とかはね、うん、すごい批判をしてるの有名じゃない、
うんうんうん、
ね、そう、まあだからそうだね、さ最近ほんと
すごいね、時代
変にしようと思ってるから
いや衝撃だわ地獄の話いいね本当に、
うん、
びっくりしたわ、
そう、ぜひ、だからちょっと地獄が機会があったら呼んでもらえれば、
うん、なるほどね、
一人じゃ耐えれない地獄があったら呼んでくれれば、うん、あの音もするから、
あ、本当に、うん、インスピレーション湧くエネルギーになる、
うん、負のエネルギーもやっぱり大事なんじゃないかな、
なるほど、
わかんない、これは実験だから、
うん、
あのそう、別にそれがいい、や1年後にやっぱもうやんないってなるかもしれないね、
なるほどね、
ただやってみたい、やってみたいっていうか、ちょっとさすがに最近あの振り子がこう揺れなすぎる、
うん、え、仮に例えばじゃあさ、慣れない場に矢口さん行くとするじゃん、すごい陽キャな集まりの飲み会みたいな、
うんうんうん、
飲み会二次会みたいな
と、うんうん、
演じるのやっぱ仮に楽しくなかったとする、
あ、
周りの温度に合わせる
必要があればかな、
うん、
だからその後の関係とかがあるんだったらさ、演じとかないと失礼になるじゃん、うん、でもその一回限りなら全然そんなことないかな、
うんうん、
だって僕それこそ新卒の時にさ、いろんなところ会社にあの、まあ、何社か受けたけど、その時にグループディスカッションみたいなとかってあるよね、
うんうんうん、
そういう時も誰よりも話しきりまくって、本当にみんなからすごくこうめっちゃ喋る人だねみたいな、うんうん、ずっと言われてた
の、うんうん、
だけど蓋開けたら それはもう自分じゃないわけじゃん、
自分じゃないというかね、
そう、
普段はそういう
ことしない、そうそうそう、うん、でもそれはやっぱりさ、そういう自分を見せていかないといけない、うん、その場だからっていう、
ね、
その場にそう適応してるだけだから、
うん、
そうそうそう、だからそういうことはできるかもしれないけどね、
なるほどね、
でもそういうこともやっぱりしていかないといけないんだと思う、だから緊張する場に
身を投じて、
うん、
うん、いいよね、
そう、
うん、
そういうのは、まあ、全部に行くとはちょっと言い切れないけど、
うん、
まあもうちょっとそこはあの前向きにね、そういうあの地獄も地獄って言うと変だけど、
うん、
ちょっと嫌だなと思うところにも、うん、まあ毒がないかもしれないけど、うん、踏み込んでいくっていうことも大事かなって最近思って
る、ああいいっすね、
うん、今の自分にはね、
うん
うん、
いいよね、私は基本ノーって言わないタイプ
でしょ、
本当に予定がない限り、
ああいいね、
うん、
でも それがさっき言ったあの海外旅行もそれの一個なのよ、海外旅行なんて絶対ストレスのいっぱいだけど、でも最近はもうそれをこうもらいに行くぐらいあってもいいかなと思うから、そうだね、なんか
ミュージシャンの人とかも海外行って曲書くみたいな、別に珍しい話じゃないもんね、
うん、まあ、忙しい人はそうかもね、
うん、そっちの方が書けるんだ、
うん、
生まれんだみたいな、
そう、うん、ちょっとそれで
万博とかも興味ないんですか、そういうクリエイティブな何かにこう足を運ぶみたいな、
万博考えたことなかったね。
愛知九博とか行った？
行った。あの時僕ね北海道住んでたのよ。
あ、そうだ
ね。うん、だからめちゃくちゃ遠かった。
名古屋？
いや愛知、まあ、名古屋は分かんないけど愛知だね。そうで、なんかあの一人行ってたわ。なんかね、その新聞社がやってるなんか新
招待枠みたいな、
そうそうのがあって、なんかそこにあの小学校で書いた新聞を提出して、そこで賞を取った子がその招待されて、
すごいね、
すごい、
うん、
で僕はそれで行けなかったから違う子が行ってたわ。そういえばお土産もらった、キッコロ。
大変だね、お土産か、うん、小学生で森田とキッコロ、
うん、
大変だ。800円ぐらいしただろ。
でもすごい仲良かったからね。
あ、そうそう
そう、だから、まあ、全員じゃないと思うよ、もちろん、うんうん、そうっていうのあったね。で行ってない、
全くイメージがつかない。なんか万博のニュース、愛知九博のニュースとかもさ、
うん、
見ただろうけど森田とキッコロ以外の記憶ないからさ、
何
一体何が行われてるのかも分かんないし。
でもさ、あんまり多くは、まあいいや、やめとこうか。いや、なんかその仕事としてもさ、
うん、
あの結構やっぱ無視できない部分あるよね。
まあ聞くよね、
時にはね、
うん、
そうそうそう、
いろんなの絡んでるから。
下手して仕事で行くとかもありえるよ
ね。ありえない話だよね、
うん、そうそうそう。だけどね、今のところは別にないな。でも、うん、まあそれ単純に興味がないからね。地獄にもならない。
分かる。爆発的な何かが、レモンのような出会いがあるかもしれない、ふとね。
そう、まあまあね、まあでも、まあ、でもまあ本来はそういうことなんだよね、うん、でもまあちょっといいや。
でもさ、もちろんさ、経営者というか主催の人はさ、
うん、
人が来ることを見込んでいるわけじゃない、
うんうん、
想像できる。自分の周りの人がさ万博に行くって、私一切そんな会話とかしないからさ、周りの人と誰が行くんだろうなって思うんだよ。で、あの規模でしょ、
うんうんうん、
収支取れんのかなって思う。まあ、収支以上に大事なことがあるとは思うんだけど、
じゃ取れないんでしょ。だから取れないんだよ。
誰が行くんだろうって、
ね、いや本当だよね、うん、だからね、その万博ってもののあり方もさ、もうちょっと変えていかないときついんじゃない、さすがに。だからかつてはやっぱりその何、
うん、
情報を取るための一つのイベントだったじゃない、万博って多分ね、
うんうんうん、
今ではもう別にそこ行かなくても知れるからね、
うん、いやそうね、そうね、
うん、まあ、ちょっと難しいよね。
そこでしかできないさ体験、うん、きっとあるんだろうけどさ、
しかも大阪のとかだっけ、うん、大阪だっけ場所、
大阪、ね、そうそうそうそう、
なんでそんなとこでやんの、いつも名古屋とか大阪とか、
なんか絡んでるんじゃない、きな臭い何かが。
そうなの、
わかんないけどね。
関西側多いよね。
うん、またエリアだ、太陽の塔とかも大阪だもんね。
そうだ、うん、そうだよね、うんうん、でもまあ確かに、じゃあ関東でやってほしいって言われたらそれは嫌だわ。なんか東京また混みそうじゃん、
いろんな人
で、うん、それはちょっとき
つい、きつい。私よかったね、ごめんなさいね、大阪のお住まいの方、本当に私もそれは同じ気持ち。
ただでさえ一覧入れないのにさ。
すごい、いろんなとこに入れなくなる。
本当に入れない、
電車も混むんだ
ろう。本当だよね、大変だよ、
うん、万博ね、だあのイメージしかない、大人帝国のイメージしか。
クレヨンしんちゃん、それめちゃくちゃ良作って言われるやつだよね、
うん、あ、見てないんだ。
いや、あのね、
うん、
金曜ロードショーとかで一瞬見たことある、うん、最後ラストシーンだけちょっと見た、
うん、はいはい、あの東京タワーからなんか登るとこ、
そうそう、なんか、
はいはい、
あの
話し
出飛び降りようとしたけど、あのスッとしてやめたやつ、
うんうんうん、
スースーしてやめたってやつ、
うんうんうん、
そのシーンは見た、
あれのイメージだ。
あ、岡本太郎さんね、
そう
そうだね、まあ確かにそうだね、
岡本太郎さんの太陽
の塔、ね、
ああそうだ、
うん、そうね、だからまあ、だからその誰かに例えばそれを声かけられたら、うん、万博行こうぜってしたら、それなんか地獄だね、それしたらやっぱ行くしかないかも。
これさ、すげえ博打な話していい、
うん、
とんでもなくなるかもしれない、後々、
うん、
仮によ、彼女にね、
うん、
できちゃったの、彼女にさ、万博行きたいんだよねって言われたらすげえ悩むと。
行ってこいよ、行ってこいよ、万博。
うん、まあ多分分かんない、行きは楽しいのかもしれないけどさ、
うん
うん、
まあでも単純にさ、
うん、
でその大阪でしょ、
大阪
そしたらさ、ほら
大阪好きよ、
1日目万博で2日目ユニバなみたいになったら、
まあまあ、設置案だね、
それ盛り上がるじゃん、
設置案、設置
案、だからもう2日目のもうそれに合わせて、あともう夜ご飯何食べようとかそれに合わせて万博を楽しむんじゃない。
そうそう、ごめんなさい、私がね、ごめんなさい、こんなさ話題振っといてさ、知らないで万博のこと何やって
るか、そうだよ、めっちゃいいかもしれない、楽しいかもしれない、
そうそうそうそう、
でもだから、うん、じゃあさ今もう宣言するわ、
うん、
もし、
うん、
友達、知人に、うん、友人に万博誘われたら行くわ、じゃあ
もうマジこれじゃさ、うん、私がさ、うん、今さもう腹くくって行こうって言ったら行く、
あ、行く行く、
マジで
もうこれは地獄編の覚悟で行く。うん、 不退転の心、地獄編の心。
なるほどね。いや誘わないけどさ
自分も嫌だもん、
ね、地獄行きたくない
自分もだよね、うん、だから万が一誘って行くわ。
マジで
行く行く。
話したけんね、もはやね。いや振りじゃないですよこれ。
2人行く、
2人行ってラジオでさ万博行ってきました。
うん、
それは今までにない話になるだろうけど。
万博って何年に一度とかってあるんだっけ。あれ世界回ってんだっけ。
おそらく
あれ今年は日本みたいな、そういう話なんだっけ。
おそらくね。
そうだよね、
うん、毎年やってんじゃない。
そっかそっか、うん、
まあいいか調べないけど、
うんうん、そうね。だからまあそういうこと、僕の地獄はそういうこと。
なるほどね、
うん、受け入れる地獄に、こう自分から地獄を探る、見に行く。まあ、万博地獄というのは失礼だけど、まあでもそれは僕にとって
知らないだけ。
そう、あとまあ地獄っていうのはさっき言ったけど極端な言葉を使ってるよ、
うん
うん、でちょっとその普段で言うとあんまり乗り気じゃないところにも積極的に行って、そこで何か得るものがあるかなっていうのを
叩いてるわけね。
そう、うん、それの究極の形が地獄編だと思ってる。
プレッシャーになってる、
ね、そう、布団 ね前寝る前思ったんだ、この気持ち地獄編だって。
すごいね、
読んだら全然違った。いや違ったっていうかもうまあ当たり前だけど、
はいはいはい、
そう、でも遠くでつながってる気がしてるから、うん、考え方としてはね、
うんうんうん、
ただそういうことだと思う、うん、芥川龍之介が言ってることはね、
うん、話本人に聞きたいな話、
うん、そう、そういうことですよねって、うん、万博に行くことですよねって、
うん、
言いたい、はい、
すごいねつながってんだ大正時代、
僕の中で、僕の中ではね、うん、僕の中では、
うん、
僕結構間違った解釈が有名だから、有名というか自分の解釈を大事にする人間だから、まあ、
そうそう、私はそうですけどね、
うん、ということでね、うん、そんな話をしてきましたけど、そろそろお便り読みましょうか。は
い、いいですか。
はい、ということでじゃあ早速紹介させていただきます。
はい、
ラジオネームミンティアさん、
うん、爽やかです。
爽やかですね、
食べたい。
矢口さん、鍋さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、ミンティアです。うん、相談があります。
はい、
来月付き合って1年半くらいの彼氏の誕生日を迎えるのですが、
めでたい、
一体何をプレゼントしたらいいのか分かりません、
うん、
何が流行ってるのか、何がダメなのか、頭を悩ますばかりです。お二人だったらどんなものもらったら嬉しいですか、
うん、
ということで。
そうね、もうプレ、私でも本当になんか値段とかじゃなくて実用的なものが本当に好き、欲しいからさ、
うん、
直近で本当にもらってすごい嬉しかったのはさ、
うん、
香水ですよ。
うんうんうん、
うんうん、これさ別にさ香水なんて何本あっても困らないと思うんだよ私は。
そうだよね、
うん、
僕もそう思います。
今日はこの匂い、
うんうん、
じゃあ次はこれにしようみ
たいな、ね、大体そう、僕も 3個くらい使いか分けてる。
だってさ、ごめんなさい、ご年齢が分からないんであれですけど、
うん、
中学生から80歳までいけるよね、
うん
うん、香水。
そうだね、
うん、
確かに
決まった。これもしかして正解。私は本当に去年年末もらって嬉しかったです。
確かに
事実として。
あとなんかインテリアとして置いといてもちょっとおしゃれなあのボトルのものとかあるから、
ね、うん、かっこいいし、なんか、
うんうん、確かに、
うん、
もらって嬉しいもんね、うん、
いかがですか。
いや、すっごく難しい、
うん、
すっごく難しい、
うん、
まず、
うん、
あのそのなんてパートナーへのプレゼントっていうものを考えた時に、うん、やっぱり基本はサプライズなのかな、皆さん。なんていうの、サプライズっていうのは、
うん、
あの、あ、渡すときに初めて何かが、何か分かる、
中身が分かる。
そうそうそう、
うんうん、まあそうじゃん、私も言わない。
やっぱそのスタイルなのか、
かな、
うん、僕は今まで自分の過去恋愛してきた中では結構ね、一緒に買いに行くとか、
なるほど、
もう物を言って買うとか、なんかそういうのが多かったから、うん、あんまりこのなんていうのかな、その場で初めて、あ、これねってことあんまり多くなかった記憶があるんだよね、うん、だからその中で結構難しいけど、まあ、まあ純粋に今自分がじゃあいくら予算決めて、
予算1万
1万円ね、
あ、1万2千円刻む、
そう、刻む、
なんか分かんない、経験上この前コーヒー買った時も、
うん、
コーヒー買った時もそうだったんだけど、うん、ちょっとあと2000あればいけんだよなみたいな
のが、そういうことね。まあ確かにね、意外とねそこで変わるからね、その2000円でね。確かにね、
うん、
1万2000の香水結構しんどくなる
よ。じゃあいちご、
いちごね、
いちご、ちょっとごめんなさい、5年で分かんない
けど、
いちご
香水きつくないよ。
ん、
香水多分2、3ぐらいだ
よ。香水はいらない、いらないですもん。
でも
選択肢が、申し
訳ないわ、選択肢がってことね、うん、いちごね、
うん、いちごです。
いちごで欲しいもん。
ええー、香水、ちっちゃい香水でいいと思うけど、
ちっちゃい香水いくと多分いちごもしないんだよね、難しい。
なるほど、ちょうど中間ないんだ。
そう、大体100ミリとかあのぐらい、多分2、3万ぐらいがベースなんじゃないかな、うん、
まあちょっと時期
ピンキリだと思うけどね。
マフラーとかも欲しいんだけど、
まあ、
時期ね、
まあ、1、2、スニーカーとかかな。
あ、スニーカー、いやいや困ん、
あ、スニーカー、あの、だからコンバースのオールスターの、
うん、
なんか黒持って白黒持ってるから、うん、なんかあんま自分で買わない。例えばなんかグリーンとか、うん、パープルとか、
うん
うん、そういうのって自分で絶対買わないけど、
なるほど、
ね、あったら挑戦してみたい。
あ、なるほどね。
赤系とかね、
なんか大義名分というか、
そうそうそう、
ストレスになんないね。自分で買ったけど結局履かなかったっていうのがないから、ね、
とかだったら、うーん、とかだったらまあ1万5000円あればまあ買えるのかな。ちょっと微妙かな、ラインギリギリな感じかな。いや、とかか、あとまあキャップとか僕好きだから、
うん、かぶってね
今、うん、キャップ今かぶってるけど、うん、割とねもう同じのばっかかぶっちゃうんだよ今。あんのも無地の黒がなぜか2種類と、
うん、
これめっちゃ気に入ってるんだけど、
うん、
これはラルフローレンのやつなんだけど、
うん、
そう、こういうベースボールキャップは何種類あってもいいかな、その時によって気分で変えられるから、
はいはい、
キャップいいな。キャップ1号だったら結構いいの買えると思う、普通に。
そうね、
うん、割とね。
それ何で選ぶんだろう、デザインなのかメーカーなのかポイントは。
多分デザインでいいんじゃない、別にブランドはどこ、うんうん、まあなんかそうだね、
うん、
なんかかぶりやすいのがいいけどね、僕の場合はね。なんかワンポイントぐらいで、
うん、
まあ黒とかは僕が持ってるからね、
うん、
キャップかぶってる人はちょっとそれこそ色味変えてみて、
うんうん、
なんか水色っぽいものとか、例えばブラウン系とか、
うんうん、
そういうんだったらなんていうのアクセントになるからね。あんま自分で買わないけどあると嬉しい系かな。
うん、
うん、そうだね。まあ、ラルフローレンとか無難でいいんじゃないですか。
まあそうね、何のマイナスもない
なんかね、
本当に、
うん、絶対かそれだけはつけないにしてるみたいな人あんまいないし、うん、多分、うん、そうかな。
そういう感じ。あとなんか高い1万5000円のご飯とかでも全然嬉しいけどね。
で、食事系プレゼントするって時はでも自分の分も払うと結局倍額になるっていうあれもあるんだけどね。
うん、それはそう、確かにそ
う、うん
うん、
あと、まあ、
そっかそっか。
なんだろうな、誕生日プレゼントでもらって嬉しい、まあ、あとアクセサリーかな。なんかヴィンテージのリングとかどうすか、それこそシルバーの。
欲しい、
ヴィンテージの。
わしさ、アクセサリーとかつけないからさ、
うん、
本当に見たことない人つけてんの、
うん、まあそうか、確かに、うん、
首とか。
でも時計とかしてた時あったよね。
あ、時計はね、うん、うん、そう、時間気になる時計つけてるけど。
そうだから、
うん、欲しいわ、
ね、でもアクセサリー1万5000円で買えるアクセサリーって結構バリエーションかけられちゃうけど、
うん、
まあヴィンテージのリング系ならまあギリ買え、まあ微妙か、
うん、
いちご微妙だね、難しいラインだ。1万5000円難しいな、
うん、皆さん例えば30歳前後の方どれくらいご予算使ってるんでしょうかね、誕生日
ね、
うん、
まあ見たけど僕は、うん、まあ、僕は全然若い時ね、
うん、
彼女とはもうほんと5000円前とか、
いいね、
あの、うん、そう、そういうので決めてた。だ、欲しいものあるときはなんかそのもう5000円を分を負担してあげるみたいな、
うん、
それぐらいな感じの時もあったし、
うん、
まあ、そのだいぶ前は5000円内でお互い買ってくるみたいなこともあったかもしれないね、
うんうん、
でも平均どんぐらいなの、やっぱ 2,3 万とかなのかな。
どうせそうね、私は別に3万で欲しいのあるって言われたら惜しまないけど。
エルメス誕生日いつ、何月、
9月って言ってた。
あ、じゃあ先に鍋さん来るん
だね。そうそうそう、
じゃあそこで決まるね、
ボーダーが。いや、わしでも明確に伝えたからこれがいいって。
あ、そういうシステムで行くんだ。
うん、
あ、
聞かれたから、
うん、いいね。それはちなみに何なの、言えない、
メガネって言った。
ああ、いいじゃん、めっちゃいいじゃん、
うんうん、別に値段とかで、わしもうピュアに今メガネ壊れちゃって使ってたやつ。
え、それは何、あのサングラスとか。
いや、メガネ
だって、うん、ガチメガネ、
あのガチメガネ。
あ、ガチメガネ、
うん、壊れちゃったからさ。
それね、一緒に買いに行くってこと。
そう
だよね、うん、どう入れてもらうメガネってことか。
そうそうそう、
あ、そういうことね、うん、面白い。ファッションじゃなくてってことね、
うん、
あ、
普通になんかさ、わし視力さ両目 1.1 以上あるの、どっちも。
いらないじゃんメガネ。
あのね、映画見るときだけわしもう一番後ろの列で見るから。
あ、そうなんだ。
ギリね、字幕とか読めるけど
気持ち悪い。なるほどね、
うん、
まあずっとこうね、目凝らしながら見るの嫌だもんね。
そうそうそう、疲れて
ね、確かに。
メガネあったらなって毎回思う。
あ、そうなんだ、
うん、
なるほどなるほど、うん、あ、それはまあ実用的でいいね。
そうそう、別に値段も別にあんま興味ないし、
うん、でもまあ確かにサングラスとかいいかもね。
いいよね、
ね、こっからの時期。
あれさ、私もね、大学の時までサングラスなんてさ、ファッションだけつけてると思ってたの、
うん、
かっこつけてたっけ、
うん、リアルにあると楽だよね。
楽楽、
うん、
全然違う、ね、しかも今もうさ、常夏じゃない、東京
って。常夏
に、
常夏ってもうほんとひどいよね。
ひどい、地獄、うん、
地獄だね、
地獄、火炙り、本当に。
うん、分かる分かる。な、本当サングラスないとちょっと目開けてらんないみたいな日も本当にあるもん、
ね。いや、私だってさ、家から駅まで目本当。
そうだよね。
10% ぐらいしか開けないで行く
と。目守るためにもあった方がいいよね、サングラス。あ、じゃあサングラスいいね。
跳ね返りがすごいの。
そうだね。
アスファルト
から。そうだね。分かる分かる。うん、じゃ下向いてるとか関係ないんだよね。
そうそうそうそうそう。
確かに。 あ、サングラスいいかもしれない、
うん、
確かに
欲しい。あれなんだかんだ必要だから、
マジで。そうだね、
うん、うん、
確かに、
そうそうそうそう、
そう、
あと日焼けグッズ、日焼け対策グッズまとめてとかでも全然なんかねアームカバーとか欲しいなって思う時あったもん。
ああ、アームカバーで、でもさ、うん、1号っての僕の感覚だとちょっともったいない
セットです。
あんのかもしれないけど、あ、
日傘とか。
なるほどね、
うん、日傘とかも、まあまあまあ、誕生日か、誕生日ちょっと微妙か。
そうだね、
傘かとはなるかもしれない、正直わしだったら。
そうだね、う
ん、傘ってなる。
確かに、うん、だからやっぱりなんかその身につけられる、僕は結構やっぱファッショングッズだったら嬉しいかな、うん、自分であんま買わないものとかあったら嬉しいかな、
うん、
で1号の間とさっき言ったのとか、まあ、そのサンダルとかどうですか。
あ、欲しい、
ね、
あ、じゃあ部屋履き欲しい。
あー、ルーム、あ、いいじゃん、
うん、
あ、いいじゃん。
あんなさ安く済ませるから自分家の部屋履き。
そうだよね、
うん、
そうね、
なんか機能的にもさ、デザイン的にもさ、いいものきっと高いものあるだろうから。
僕だからこれ前言ったけど、うん、あのクマにあのウーフォスのリカバリーサンダルを押して、
うん、
絶対買っていいから、でも本当いい、ずっと使ってるの、ね、数年、うん、で買ってもらってよかったでしょって言ったら、値段の価値はないかもって言われたけ
どもういいじゃん、ちょうどいいじゃん、もらう分にはさ、
あげてない
じゃん、
自分で買わせたけどね。
そうそうそう、誕生日、
そうそうよね、
プレゼント
として。でもいや、値段の価値ないって言ってたけど、僕は本当に価値あると思って、今もしこの今入ってるのが壊れちゃっても絶対同じの買うからね。まあ色は変わるかもしれないけど、うん、同じウーフォスのリコベルさんで買うけどね。
クマいい、正直でいいね、
うん、って言われた。なんかそう、どうだったって聞いたら、まあ、でもよかったか、よかったみたいなこと、ちょっと明らかに反応悪かったから、え、それ本当思ってるって言ったら、うん、値段の価値はあるんだ言ってたね。
そういう感情あるんだ、彼にも。
許せない許せない。
ってところですかね。まあ、身につけるものとか無難ですね、うん、まあ、本当に困ったら、まあ、値段、うん、香水ね、
うん、
まあ、別にイチゴじゃなくていいと思ったのであれば、
うんうん、
ミンティアさんがね、
まあそうだね、本当値段次第でも、まあ今言ったものだったら安く済めば多分アンダー1万でも買えると思うし、うん、高く行こうと思えば3万ぐらいのもの全部あるからね、いいんじゃない、うん、今のらへんは結構もらって嬉しいね、今言ったらへんは全部。
あとシャワーヘッドとか欲しいわ。
ナビさん、そういう現実的なものがあれなんだね。シャワーヘッドとかさ、自分で選びたくない、
う
ん、それこそ、
いや、それこそ、うん、私は何回か買おうと思って電気屋でさ、うん、ずっと1時間ぐらい見るときあるの、これ、うんうんうん、これ、これみたいな、なんかね、足一歩出ないの、
あ、
最後の一歩が、ね、でそれはきっとその値段以上に本当に見返りがあるのかっていう気持ちがあるから、例えばそれをもらったものであれば良し悪しは必ず出るから、いいなと思えば、あのずっとこれ使ってこいし、ちょっと物足りないと思ったら何年後かに自分でまた買うみたいな選択肢を取れる。
それが気まずいんじゃない、どうなんだろう。僕の感覚だと、うん、永遠残り、まあ、なんか鍋さんもらプレゼントで家電がどうとか話だけど、うん、永遠残りうるものっていうのはちょっとプレゼントとして適してない気がしちゃうんだよね。でシャワーヘッド
もそう、まあ、まあまあそうね、自分がどう思ってるか以上相手も何か感じ取る場面はあるから、
うん、常にしかも毎日使うもんだからね、うん、だからファッションのものだったらさ、別に毎日同じものを身につけるわけじゃないじゃん、うん、気分で、ね、それを使ったり使わなかったりだから、次会った時に使ってなくても別に何もないじゃん別に、
うん、まあ家電は話し合いだね、やっぱり、うん、サプライズで渡すのはリスクが高い。
いや、そうそうそう、うん、なのに渡そうとしてたじゃん、なんか家電がいいって言ってたじゃん友達に。
そうね、だからごめんなさい、その時はね、圧倒的に自分これマジでいると思ってたからさ、
なるほどね、
いいなと思ったんだけど、まあ確かにそうだね、言われてみると
思うけどね。まあでも、まあ、やっぱりヒアリングが大事だよね。なんかチラッとこう聞けたらいいよね、
うん、でたまにさ言わない人いるんだよ、うん、何でもいいよって、困っちゃうよね。
そうだね、
うん、
で困っちゃった時はさっきのラインナップ、
うん、
そうですね、うん、まあ、僕らと同世代だとしたら絶対どれももらったら嬉しいと思う。
嬉しい、
うん、
です
かな。はい、参考になれば嬉しいです。
はい、
ということでね、一旦今日こんな感じですかね。
はい
はい、ということで引き続き恋の、ね、悩みだったり恋愛関係ないこと、どんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォームもしくはメールまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachi@gmail.com、 なかちのステラなべさん
NAKACHU
です。お便りお待ちしております。
なかちゅう、はい、というところでそろそろお開きでございますが、出ちゃったね。
何が？
悲しいわ、悔しい、負けたわ久しぶりに。
何
かに負けた。あの宝くじ あるじゃん、うん、ロトセブン、
うんうん、
まあ、それひたむきに買ってるんですよ。
ああ、なんか一回ね、一時期やったけどまだ買ってんだ。
9600円当ててから、
うんうんうん、
まあ、自分ではこう当て能力あると思っていて
うん、うん、
まあ、事実としてあるので、
うんうん、
当てたんで事実としてね、うん、ちょっとやってるんですけど、最近ちょっとね空振りが多く、ひたむきにこうほぼ毎週1個ぐらい買ってるのが300円、
うんうんうん、
ってんですけど、今までねキャリーオーバーで12億、
うんうんうん、
1等当たった12億ですよ、とんでもない額ですよ、
うんうん、
これ次僕だろうなと思って見てたんですけど、ついに出てしまった、当
選
した、
うん、あ、そういうこと、うん、すごいね、12億、世の中に12億を手にした人がいるのか、
これさすごい、うん、気づかない可能性あるから。
どういうこと、気づかない
当たったことに。
あ、まあそうだよね、だからずっとなんか、うん、たまに言うよね、そのなんか連続でこう買い続ける定期購入みたいなしてると、しかも受け取り口座が全然なんか普段の口座じゃなかったりすると、えみたいな、ね、ことも多分あるよね。
デートにいるのよ。
どういうこと。
去年4月14日、
うん、
私の誕生日
です、うんうん、
発売して6億当たった人がい
る、うんうん
うん、未だに受け取ってない。
あ、そういうこと、ね、公
式から発表出てる。
あ、そうなんだ、
うん、で 来月4月15日までに、
あ、
受け取らないともう
執行、
執行大変です。これ皆さん、あなたかもしれない、今聞いてる僕かもしれないです、矢口さんかもしれない。
いや、ないよ、買ってないもん、ね、
いや
でもさ、宝くじってさ、プレゼントにもなるじゃん。そういう鍵盤ではないのかな、鍵盤で特定できないのかな、なんかさ
購入者、
そうそうそう、あの、法人が買ってる可能性もあるわけじゃん。
まあそうだよね、
プレゼントとして配ってる場合もあるじゃない、
う
ん、本当。
そうね、そうね、
でそれだとしたらさ、はけてない場合もあるよね。
そうそう、お財布の中に入ってるかもしれない。
いやいやいや、はけてないっていうのは企業側が、
あ、
私配りきれてないかも
しれない、ね、あ、なるほどなるほど、法人が買い取ってってことね。
そうそうそう、
はいはいはい、
多分そういう時で数千万円とかの規模とかあって、
あ、
まあ、プレゼント当選者にこう配っていくわけじゃん、はいはいはい、分かんないけどね、
うんうんうん、
まあ、のなんかノベルティーなのかもしれないけど、で履ききれてない可能性あるよね。
総務の段ボールとかになってるでしょ。
そうそう、そんなのもう一個一個確認しないで全部捨てられちゃうよね。あ、捨てないか、さすがに
6億。いや、ありえない話じゃない
よ。じゃないよね、ありえるよね。
ああ
、まあ過ぎてから気づくってこともあるかもしれないね。
いやー、そんなのさ地獄だね、本当に。知らない方が良かったなんてこと。
そうだね、だからもう
6億なんて、
だからもうそうだね、1年前の件が出てきたらもう水に捨てよう1年過ぎたらもうダメ
だ。あ、そうそうそうそう、そういうこと、それがいい、それがいい、
うん、
それがいい、
照合する必要ないね、うんうんうん、関係ないんだから、
うん、分かる、なるほど、ね、私は浅草寺で京とか引いた時、
うん、
京って字見えただけで読まないで結んだもん。
浅草寺って京とかあるんだっけ。
出やすいとは聞くね。
そうか、
うん、非常に2年連続
今日。そうか、出やすいんだ、
うん、2年目はもう見ずに結んだ。
見ないな
今日、もう今日って見えたから。
あ、そういうこと、
もういい、
あ、そういうことね、うん、もういい、後の説明をね。
そうさ、なんかそのさ関連する出来事とか書いてたらさ嫌じゃない例えば彼女出来たての時にさ、恋愛うまくいかないでしょ、ふざけるなって思う
から。確かに確かに、
もう見ない、
悪影響
認識しなきゃないもんでしょ。
なるほどね、うん、じゃあ引かなきゃいい。
いや、あれじゃん、付き合いとかで引こうよ、
ね。なるほどね、うん。あるかも、確かに。
そうそうそう。というところで、
はい、はい。
もしかしたらあなたの手に6億の券があるかもしれません。
急いでください。
4月15日まででございます。
うん、
ホームページご確認お願いします。
うん、
ところで、本日以上でございます。また来週聞いてください。さよなら。
さよなら。